みんな走ってる？毎度ケタロウです。ポッドキャストランラボワラーチとマフィトンと、この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。年取っても走れるように持続可能なランニングを目指して、日々サンダルランニングやマフィトン理論、ファットアダプテーション、 BC エクササイズ、ケトジェニックダイエットなどを実践しています。コメント、ご質問、出演希望を随時お待ちしてますので、概要欄の Google フォーム、もしくはですね、X の方で、ハッシュタグランラボケンタロウをつけてポストしてください。はい、皆さんこんにちは。今日は4月22日の月曜日です。いかがお過ごしでしょうか。もうね、ドイツね、デイリーでも言ってるけど寒いんですよ先週から急に気温下がりまして、まあ、今日の、トピック、テーマである、トピック、テーマはどちらでもいいや、ボンマラソンの後からかな。ボンマラソンの日まではね、まあ、暖かかったんですよ。その次の週ですね、あれが日曜やったんで、翌週から、ほんまに寒うて、先週ですね。はい。気温がガーンって下がって、今朝なんて朝3度ですからね。で、仕事で、ミュンヘンの方ですね。ドイツの中、山の近くっていうのかな。アルプスの近くに、住んでる人から、いろいろ仕事のメールしてたら、雪降ってるよって。マジっすかっていう。でも幸い、まあ僕が住んでるドゥッセルドルフ、それから仕事してる職場のあるケルンは、まあ、山が近所にないというのもあって、まあ、ミュンヘンより北にあるんですけど、緯度は高いものの、雪は降ってないですね。はい。あ、でも昨日あるかな、森走ってたらなんか、雪っぽいのが、降ってた気はするんですけど、どうなんやろ。ちなみにですね、そう、あったかかった先々週までに、もう桜散っちゃって、僕の職場の周りも、広島長崎パークっていうでかい公園があるんですけど、そこの桜は見事に散りまして、うちの近所の、桜の並木道ももうすっかり散ってましたね。そう、せやからこの間も、ボンマラソンの時も、ボンもね、桜有名なんですけど、なかったですね。はい。せやのに、急にまた、ね、桜も散って次からもっと暖かなんのかな思ったら、若葉の季節やな思っとったらですね、冬将軍が、すいません、ちょっと忘れ物しましてね、言って戻ってきまして、寒い。まあ昼間は、日出てたら、まあ9度ぐらいまで上がるからいいんですけど、朝晩がぐっと冷え込むんで、なんなんやと。で、まあ僕は朝ラン、ね、4時起きで、だいたい5時半ぐらいから朝ランしてるんですけど、朝ランが辛いっすね。で、先週なんかずっと雨やったから、雨と寒いのでもうたまらんかったっすね。で、この寒さなんですけども、今週末、27くらいまで続くみたいなんですけど、27の昼間ぐらいからちょっと気温上がってきて、14度ぐらいなのかな。で、ただ朝は寒いみたいですけど、最低気温1度とか書いてある。で、28から急に暖かなって、来週から20度超えんのちゃうかな。なんかね、そうですね、土曜日、じゃあ日曜日か。日曜日ぐらいから、なんかアプリ見てたら20度は超えへんか。20度近くまで上がるんですね。日曜日が最高気温19度、最低気温8度ということなんで、先々週ぐらいの天気に戻るみたいです。まあ最高気温どっちでもいいけど、最低気温がね、お願いやから朝走るときに3度とかやめてほしいですね。はい。せっかくサンダルで走ってたのに、先週は結局、またエスカランテレーサーに戻しましたからね。っていうのは先週、そうですね、ボンマラソン走った後で、まあ、まだダメージもあったんで、 なんか、サブ、急に気温ガーン下がったのに、サンダルで走って筋肉系の、なんか、トラブル嫌やから、もう、うん、安全、安心のエスカランテレーサーとトーリンセブンで、はい、乗り切りました。まあ、そんな感じで、あったかなったらまたサンダルにしようと思うんですけど。あ、そうそう。ほんでね、28からあったかなるんですけど、ちょうど28日に、職場の、まあ、関連の方に、職場関連の方にお声掛けいただきまして、ワイン祭りなるものに、行ってきます。で、これね、ボッパルダーハムっていう、まあ、ボッパルトっていうとこかな。ちょっとね、だいぶ南なんですけども、ライン川を、僕が住んでいるドゥッセルドルフから、ライン川をですね、南に下りますと、ケルン。そしてさらに下ると、この間、マラソン出た、ボン。もっともっと下っていくと、コブレンツっていうところを越えて、その、まだ南です。どっちかというと、もうフランクフルトに近いぐらいのとこに、ボッパルトか、ボッパルダーハムかないうのがあって、でそこにお住まいの、はい、うちの、まあ、一緒に仕事してる方がですね、まあ、一緒に仕事してるというか、まあ、非常勤してくれたさってる先生が住んでて、でその先生が、まあ、毎年、ここの、ポッパルダーハムでですね、ワイナリーが、まあ、ドイツではワイン有名ですけど、まあ、フランクフルトら辺って結構有名なワイナリーが多くて、で、この辺も、この辺っていうのは、その、ライン川の南の方ね、も、ワイナリー多いらしいんですけども、で、そこで、まあ、なんかワイン祭りっていうことで、5キロぐらいのハイキング、うん。で、ワイナリーを巡ろうみたいな、なんとも素敵なツアーがあるんですよ。で、毎年誘ってもらってたんですけど、なんかレースとかあって、去年はグリズリーかなんか出たんかな。ちゃう、グリズリーちゃう。去年はね、なんか100キロのレース出てましたね。はい。なので、あ、ベルギーのあれかな。うん。で、去年行けず、一昨年もなんかバタバタして行けなかったんですよね。で、今回満を持して、はい。行こうと。職場のみんなと家族と行こうということになりまして、行ってきます。で、5キロぐらいの道のりを、駅からなんかシャトルバス出てるらしくて、でそこからワイナリーまで行って、で、12個のワイナリーを巡ると。でもちろん飲み放題とかちゃうから、自分らでグラスワインを買うか、もしくはボトル買って、でシェアして飲むという形らしいです。でいくつか途中にレストランなんかもあるみたいなんで、まあ、ご飯食べたり、ワインを飲んだりというので、これはね、車で行くと飲めないですからね。はい。電車で行くんですけども、ちょっと遠いんで電車賃がだいぶかかりますが、まあでも楽しそうやからね。嫁はうちは49ユーロチケットって言って1ヶ月乗り放題のチケットを毎月買ってるんで、まあ、嫁はいいんですけど、僕は買ってないんで、まあ息子と合わせて1日乗り放題みたいな券があるんで、それを、はい。買って行ってこようと思います。興味ある方は概要欄にですね、このワイン祭りのリンク貼っとくんで、今週日曜日までにこのポッドキャスト聞いた人で、ドイツ来る人、住んでる人で興味あったら行ってみてください。はい。そんなとこですかね。あとはあれですね、6月に、100マイルズ、100マイルズ、100タイムズ。100マイルズ、100タイムズ。どちら?ちょっと頭ちょっと混乱してますけども。100の、井原智和さん、友さんが、はい、ドイツで、バックヤード、クラシックっていうのかな?に、出走予定だったんですけども、なんか、あれらしいです。その大会自体が、主催者の方の身内にご不幸があったとかで、大会キャンセルになったらしいです。はい。今のところキャンセル みたいで、せっかく、はい、トモさんの、なんていうんですか、まあ、ちょっとサポートも、ちょっとお声掛けいただいてたんで、まあ、仕事がない日は行きたいなと思ってたし、何よりもね、去年8月に、京都の、なんですかね、講演会というか、はい。で、生友さんに会って、ご挨拶したんですけどね。はい。その友さんにまた会えるんちゃうかと思ってたんですけど、残念ながら、はい。大会なくなって、ちょっと会う機会がなくなっちゃったんですけど、それにも何よりも、生のね、友さんの走りを見てみたかったんですけどね。まあ、それは日本帰ってからの、うん、お預けということで、はい。まあ、そんな、感じです。で、今回は、そうですね、ボンマラソンの、レースレポート、1週間ぐらい経っちゃって、ちょっと仕事がバタバタしてて時間が取れなかったんですけども、ようやく今日喋れそうなんで、はい、喋りたいと思います。よかったら、今日も最後まで聞いてください。はい、それでは71回目になります。今回のテーマはボンマラソンですね。はい、タイトルですが、ボンマラソン撃沈、5年ぶりのフルはサブ 3.5 でなんとかゴールということで、もうね、タイトルで全部分かっちゃいますけれども、はい、4月の14ですね、14日、はい、4月14日日曜日、ボンマラソンに、出ました。で、ドイツ来て、もう3年、もうすぐ3年ですけど、まあ今までレース結構いろいろ出たけど、フルマラソン、初めてですね。今までで一番短かったのが70キロ。モンシャウですね、去年、一昨年かな？一昨年出たモンシャウマラソンが、実は初めて。初めてじゃ一番短い、距離で。で、そう、初めてはあれです。フルマラソンは実は、ドイツ来て初めてですね。はい。でした。で、このレースは、そうですね。4月の14日の、何時スタートやったかな しょっぱながらつまずいてますけども、10時半ですね。はい。10時半、スタートでした。なんか結構ゆっくりめやったんですよね。はい。なので、朝、何時だかな、7時半に、はい、ユージさんが、同じドゥッセルドルフに住んでるユージさんが、同じくドゥッセルドルフ在住の、シンゴ君を、と僕を車で拾ってくださいましてですね。で、ボンに向かったと、車で。で、車は、太蔵師匠の家の、駐車場に停めさせてもらって、で、そこから、トラムに乗って、何駅だか、まあまあ、近かったですね。はい。トラムに乗って会場入りしました。はい。で、会場はそんななんかこう、めっちゃなんか大きな感じじゃなく、公園の、ところに、まあ、大きなテントというか、あって、そこにこう荷物を預けてっていう、ですね。で、いきなり慎吾くんの、ゼッケンが見つからないという問題が起こったんですけど、まあ、無事に見つかりまして、はい。で、なんか結構余裕を持っていけましたね。で、トイレも、すぐ近くにあって、そんな混んでないし。で、こっちは、男の、まあ、おしっこする方ね。は、もう何ですかね、立ちション用トイレみたいなのが、なんて言ってんのかな。こう4つ、4方向に、立っておしっこする用の、便器みたいな、小便器用便器みたいなのがあって、丸見えなんですけども、 まあまあ、そこに、ものを、こう、外から、あんま見えんようにして、で、そこですると。だから、全くこう、ドアもなければ、屋根もない、見ながら、あの人おしっこ、あそこでおしっこしてるわ、っていうのは。まあ、だけど、一応、木とかでやるんではなく、そういう、立ち小便用便器っていうのがあって、はい。それがいっぱい立ってるんですよ。20ぐらいかな。だから、まあ、日本でいう、マラソン大会でよくある、ドア開けてするトイレあるじゃないですか。ああいうのは、まあ、大きい方する人と女性だけが使うので混雑しないと。はい。あら、まあ、日本でもあれ取り入れたらいいんちゃうかなと思うんですけどね。なんか東京マラソンとかあれでしょ？植え込みとかなんかその辺でみんなするんでしょ？そんなに比べたらちゃんとした、ね、便器で。まあ、普通に便器に近寄れば、物も見えないんで、いいんちゃうかなと思うんですけど、いきなりね、おしっこの話で恐縮ですけれども。はい。まあ、そんなんもあって、特にトイレトラブルもなく、で、荷物預けて、はい。レース1時間ぐらい前には荷物、30分前か、荷物預けて、30分じゃん、ごめんなさい。1時間前には荷物預けて、で、30分ぐらい前には、もうレースのスタートとこ行ったって感じですね。はい。で、当日なんですけど、ちょっと戻ると、朝は、何時に起きたか。6時ぐらいかな。起きて。で、とりあえず、あの日は、まずボターコーヒーを飲んで、で、BC エクササイズして、で、ゆうじさんが迎えに来てくれる前に、MCT オイルに、プロテインと、バナナ。でから、バナナ入れたかな？入れてないか。まあいいや。バナナかリンゴかどっちか忘れましたけど、あとブルーベリーとかイチゴとか入れたスムージーを作って飲みました。はい。特に何も食ってないですね。はい。まあ、脂質と、タンパク質と、果物糖質入れたんで、まあいいかな、ということで。はい。特に餅とかパンとかご飯は普段から食ってないんで、逆になんかね、いきなりそんな時だけ食べても、なんか逆に悪そうなんでやめましたね。で、で、レース会場、ゆうさんに連れて行ってもらって、で、当日は、まあ、朝、ちょっと曇ってて、で、ちょっと肌寒かったかな。だけど、まあ、今日ほど寒くないし、何度ぐらいやろ？ 6 度、7度とかそんなもんですかね。はい。で、雨も降らず、ちょっと風があったんですけど。まあ、日向に出てると暖かかったですね。日陰寒かったんですけど。で、なんか、ゼッケンに色ついてて、僕は一応なんか、あれですね、申請した、前のタイム3時間15分ぐらいで、書いたんですけど、はい。だと、なんか、一番前のグループに入れてもらえて、で、慎吾くんと二人で一番前のグループに行ってたんですけど、はい。まあ、スタート前は、ゆうじさんとかとみんなと写真撮って、それを今回サムネイルにしてます。よかったら見てください。で待ってたら、ちょうど日本人の方が何名かいて、一人、ちょっと喋ったんですけども、フランクフルトから車で来られてる方で、もうずっとドイツ住んでて、で、マラソンを中心にやってるっていうのをおっしゃってましたね。はい。めっちゃ早そうでした。なんか頭に、帽子にカメラつけてはったかな。で、YouTuber がかなかやってるんですかって聞いたら、いや、自分の記録用にっておっしゃってたんで、あ、なるほどと。そういう使い方もね、できんねやと思って。はい。日本の方とも。ちょっと関西の方でしたね。はい。どこ行ったか。西宮とか。兵庫の方やったと思いますけども。はい。で、そうなんですよ。だからなんかスタート一番前のグループで、で、今回、ボンマラソンみんなえらい控えめで、スタート位置にみんな行かないですよね。だから、慎吾くんと、せっかくこんな機会ないから前行こうか、つって。いっちゃん前から3列目ぐらいに はい。もうカメラで思いっきり映るようなところに行かしてもらって、周りはなんか、招待選手っぽいのがいたりとか、なんか早そうな人いっぱいいましたね。はい。なんかアフリカ系の人とか、はい。もう何名かいて。まあでも市民マラソンなんで、そこまでこう、ガチの人は、ほんまのプロみたいな人は、数名かな。うん。と思いますけど。はい。初めてちゃうかな、あんな前からスタートさせてもらった。まあ普通のフルマラソンで。トレランやとね、結構緩いから、こっちの特にトレランは緩いんで、前行かしてくれるけど、前っていうかほとんどみんな、後ろからとかダベってて、急にスタートするから、前からスタートしたことありますけど、もうフルであんな前から行った初めてですね。で、スタートしたらもうやっぱ早いとバーって行ったんで、じゃあもういきなり行きましょうか。はい。スタートしました。10時半にカウントダウンが始まってスタートしたんですけれども、そうですね。初めはだから4分半から45ぐらいのペースで、まあ、初めはね、テンション上がってるんで、行ってたんですけど、なので、初めの、そうですね、6キロ、7キロぐらいまで4分30から40秒ペースで走ってました。で、橋渡って、でちょっと落ち着こうということで、4分47かな？橋渡るときにそれぐらいまで落として、でそこからまた周りに合わせて走ってて、4分、まあそうですね、半から40秒ぐらいのペースで行ったんですよ。だからいい感じなんですよ。心拍も150以下、148とか150なるかならんかぐらいで行けてて、このまま行ったら3時間15行けんちゃうみたいな、はい、ふうに思って走ってたんですよね。で、コースも、なんですかね、橋以外はそんなアップダウンないんで、で、そこまでしんどくないし、いけんちゃうって思ってたんですけども、14キロ過ぎぐらいからかな、ちょっとずつペースが、落ちてきて、4分40、14キロが4分45。で、そこからだいたいあれですね、18キロぐらいまで4分50秒台で走ってて、19キロが4分58、ちょっと5分近くなって、はい。できれば4分45をキープしてたかったんですけども、なんか20近くなっていて、だんだん落ちてきた感じですね。はい。で、20キロまでで1回、あ、ほんで21キロか、ハーフの時に、4分57やから、ここで1時間39分でした。はい。だからまあ、なんかもう、ハーフぐらいの時に平凡なタイムまで落ちたなっていう感じですかね。ほんまは1時間35分ぐらいで走りたかったんやけど、39分かかってますね。ハーフまでで、うん。で、何があったかというと、もうなんか、普段、トレランの大会というか、ウルトラの大会やと、30キロぐらいまで水と塩タブレットしか取らないんですよね。お腹減らへんし。もちろんジェルなんかも取らへんし。っていうのは先長いから、30キロで初めてちょっとジェルっていうか、トレイルバターをちょっと食べるみたいな。いつもそんな感じなんですけど、フルやから、なんかフル5年ぶりで、その補給どうしたらいいんかなみたいな。で、普段よりペース早いので、普段心拍140以下、ウルトラやと心拍130から140ぐらいに収めて走るんですけど、その、フルやからね、ペース上げるじゃないですか。ずっと150ぐらいキープして走ってて、はて、いつ補給したらいいんかな。一応補給持っていてたのが、蜂蜜の、何ですかね、ボトルみたいになってるやつ。手のひらサイズ。で、慎吾くんに前にもらった、なんかアメリカで買ってきてくれた、買ってきてくれたというか、買って残り物のジェル で、トレールバター一つ。あとは、塩タブレットとマルチビタミンを、ちっちゃい袋に入れて。で、この間、24時間走の時に寒くて、袋開けられなかったんで、なんかいい方法ないかなと思ってたら、アドベンチャーの窓で、アスカさんが、ちっちゃい、ジップロックみたいなやつに、テープ貼ってると、テーピングのテープ貼って、開けやすくしてるっていうのを言って貼って、それやと思って、やったら、もう最高でしたね、今回。めっちゃ開けやすかったです。まあ寒くなかったですけど、なんか、なんですかね、やっぱ走ってたりするとこう、走りながら開けるのもこうね、手間取ったりすると、ジップロから、せっかくのマルチビタミンとか塩タブレット落ちたらもったいないじゃないですか。そういうなんか焦りもなく軽く簡単に開けれるんで、いや、すごく楽でした。竹部さん、アスカさん、素晴らしい情報ありがとうございます。な感じで、そんだけかな。だから塩タブレット、マルチビタミン、トレイルバターで、シモクにもらったジェル。で、から、あとは、蜂蜜ですね。わからんかったら、とりあえず10キロの時に蜂蜜を軽く取ったんですよね。で、それ以来ずっと、まあ、何もお腹も減れへんし、いいやと思って、そのまま行ってたんですけど、それがあかんかったらね、もうちょっと5キロごとぐらいに取っとけばよかったと思うんですけど、急に、7キロからやっぱり4分45キープできなくなってて、で、これまあ、橋渡るっていうのもあったから、っていうのもあるんですけど、そこからまたペース上げられなくなったんですよね。はい。で、あ、そうだ、今回のコースは、21キロを2周っていう、同じとこ走るんですけど、その1周目まではまあまあ、あれだけど、2周目入る前かな。だから1周目の最後ぐらいで、ガクーンってこう、タイム落ちて、で、なんか、体が重かったんですよね。だ完全に補給ミスやと思うんですけど、心拍の、とペース、普段上げないペースまで上げて、心拍も、まあ普段よりはね、はい。上げずに、やってたことによって、多分糖質切れたんでしょうね、体の中の。で、脂質だけではそれを維持できないみたいな。感じになってたんやと思うんですけど、だからちょこちょこ糖質を入れつつ、脂質と合わせて走ってたら、こんなことならなかったと思うんですけども、ただ、あれですね、補給を30分ごとか20分ごとに、蜂蜜ちょっと舐めるぐらいにして走ってたら、よかったんかわからんけど、今回結構、エイドが、なんていうのかな、分散っていうか、均等にないんですよね。あるときあるけど、当分ないみたいなときもあって、蜂蜜舐めたらええけど、水分取らんと気持ち悪くなりそうやなっていうのがあって、水のとこまで走って、で、水は取るけど、そのまま蜂蜜取るの忘れるみたいなこともあって、ちょっとその辺が自分でこう、まあでも、普段、ウルトラの時やったら30キロまでいけるし大丈夫かみたいな、舐め取ったとこが、あかんかったんかなと思います。はい。で、そうですね、ハーフ。一周目はだからそんな感じで最後の失速してきて、そっからもう、キロ、待ってくださいよ。一周目21キロが4分57。22キロ地点、橋ですね。ここはまあ橋やか知らないけど4分59。で、橋渡り終えてからちょっと持ち直し4分44。で、24キロからまた落ちて、もっとそこからどんどん落ちてきますね。キロ4分55、58、5分7、あ、5分7秒みたいな感じで、だいたい5分台に乗っちゃうんですよね。あれ4分45キープはどうしたみたいな感じで。で、25キロで、これやばいと思って、しごくにもらったジェルを取ったんですけれども、まあ、時すでに遅しと、 初めて食ったジェルが、なんかコーヒー味ので、すごいドロッとしてて、ってか久しぶりにジェル取ったから、一瞬、なんていうの、インシュリンショックになりそうだったんですけど、水飲んで、はい、収まって、まあ、そこからちょっと元気にはなったんですけど、でももう出力は全然出せず、ペース上げれず、そうですね、30キロまでは5分、ペース、キロ5分ぐらいで粘って、で、31キロですね、2周目の橋を渡って、さあ、残り10キロ行くぞって思ってた時に、なんとなんと、この日は、ハーフとか、他の距離のレースもあったんですけど、10キロの人たちが、そこの、僕が走ってた時に、31キロ地点でスタートしたんですよ。そこはスタート地点で10キロ。そこの10キロの人らの波に、ブワーって囚われて、道ないんですよな。スピード上げたいけど、周りが行ってくれへんから、なんか避けながら走るみたいな、最後10キロ疲れてんのに、より体力使う、でも抜け出せないみたいな感じで、ここだから5分39秒かかりました。一番かかってますね、今まで、ね、で、やっと波、その人たちの人だかり抜けて、32キロは4分56秒。で、そこからまた5分ペースで、なんかもう4分45まで行けず、だらだら、で、35キロからは、向かい風のところがあって、35、36キロ、遅いですね。35キロが5分14秒。36キロが5分31秒。で、最後もペース上げられず、5分、まあ3秒とか10秒ぐらいでゴールという情けない結果でしたね。で、心拍数もだからずっと、150から154ぐらいまで、最後154とか151まで上がってますけど、ペース上げきれないっていうので、はい、ゴールしました。うん。なんか良かったのは、結局、まあ、14キロまでかな。はい。まあ、では、いけてたんですけどね、自分の思ったような感じで。だからやっぱ、久しぶりに走ってみて思ったのが、やっぱフルはウルトラと全然違うなっていうのと、補給きっちり考えてやらないと、うまいことこう、なんやろ。もちろんウルトラのペース5分半とかやったら、とか5分、まあ5分半かな。5分半ぐらいやとずーっといけるんですよ。心拍140以下や。まあ140ぐらい。心拍140ぐらいやったら、多分この後もずーっと、何キロでも、100キロでも、150キロでも、いけんすけど、これが40キロで、スピード上げてってなると、あまりにも久しぶりすぎて、まあ、言い訳でしかないですけど、なんか、うまくコントロールできなかったですね。はい。で、まあ、練習も、結局、3月の末に出た、24時間走で170キロ走ったかな。で、あの後、スペイン旅行で1週間走らず、で、回復してから2週間、一応マラソンに向けて走ってましたけど、まあ、ちょっとこう、刺激入れるためにスピレンとか、最後の1週間も、練習時間は短くして、4分半、キロ4分半とか4分45で、10キロとか15キロとか走るとか、ペースをやったりとか、やってたんですけどね。もう全然こう、準備不足ですかね。ですかねって準備不足ですね、完全に。はい。まあ、別になんかこう、このボンマラソンが A レースやったわけでもないし、急に、まあみんなが出るから僕も出ますって言ってエントリーした。レースではあるんですけど、やっぱこうレース出るとなると、やっぱこうなんか、うん、遊びのつもりが、やっぱマジになるというか、はい。で、そうなって、やっぱりいざレース始まると、ね、みんな周り頑張ってるから自分も頑張って、 だけど、うまくこう、前みたいな走りができず。だ最後はもう、なんすかね。最後35キロ以降は、いや、これちょっとやばい。サブ 3.5 もできへん、みたいな。はい。いうとこで、なんとかサブ 3.5、3時間半は切りたいなと思って、走りましたね。で、ペーサーが30分区切りやったんですよ。これも痛くて、申告は3時間のペーサーについてって、見事海外、初海外マラソンでサブ3。四国もね、海外のレースは全部100マイルとか長いのばっかりなんで、フルマラソンは初めて出たらしいですけど、初めてなのかな？どうなんやろ？あ、じゃあ初めてじゃないか。海外のフルマラソンで初めてサブ3やったかな。日本では何度もやってるって言ってましたけど、まあ、僕はもうね、28年前に、当時18歳の時に、一回サブ3、2時間58分かなんかで走って、それ以来かな ?2 時間56分やったかちょっと覚えてへんけど。はい。で、まあ、最後にフルマラソン僕走ったの。5年前ですね。2019年の神戸マラソンが最後。あの時も3時間25分から大したことないですけど、あの時でもサンダルでしたからね。そう。コロナ前に出た3本、神戸、泉州、でから、京都か、は、全部サンダルで走って、まあ、3時間25分とか4分とか3分とかかな。うん。それが今回、靴で走って、ギリギリ、そう、タイム言ってなかったですね。タイムは3時間、28分43。ネットタイム。で、グロスが3時間28分50でしたね。まあ、前からスタートさせてもらったんで、ネットもグロスもほぼ変わんないですけど。そんな、感じでした。そうそう。ほんで、ペーサーですよね。でペーサーが、申告は3時間のペーサーについていって、ユージさんは3時間半のペーサーについていったんですよ。僕は3時間15分のペーサー探したんですけど、いない。3時間20分もいない。自分の中では3時間15分のペーサーについていって、まあ最後落ちても3時間20分で帰れるやろという目論みやったのに、ペーサーさんがいないというので、ずっとなんか一人旅でしたね。うん。なんか、特にボンマラソンで思ったのが、ずっと同じようなペースの人がいなくて、結構みんなペース関係なく、ぐわーって行って、なんか江戸でちょっと休んで、で、また、後からまた、ぐわーって上がってきてっていう、追いつかれるみたいな。で、これトレランちゃうで、みたいな。はい。そんな、走り方の人が結構いましたね。まあそうじゃない人もいるんですけど、なんか日本みたいにもうペースを一点守って、淡々と、みたいな。あんまいなかったですね。自分の周りには。はい。がきつかったですね。はい。サブ3のなんかペーサーの後ろなんかはもう完全にグループできてたし、サブ 3.5 も3時間半のグループも結構大きなグループになって、ユージさんも後ろの、グループの後ろの方で風よけ、シンゴクもそうですけど、グループの後ろで風よけにしながらグループをうまくついていってていいなぁと思いながら、なんで自分はペーサーがいないんだっていう。あんなことやったら、もうサブ 3.5 のペーサーについていって、10キロぐらいからペーサー上げて、ネガティブスプリットでゴールドした方が、絶対良かったやろうな、っていう。まあ、たらればですけどね、思いましたね。はい。まあでも、やっぱ補給やね。補給のこと何も考えずにやるとこうなるか、っていう。で、よくよく思い出したりとか、昔の記録見ると、記録というか自分が記録してた見ると、やっぱり10キロごとにちゃんと、ジェル取ってたし、あの頃は普通に米食ってたし、当日も朝からおにぎりとか食べて、餅とか食ってレースで出たんで、その辺もやっぱりこうちゃうかったなっていう。今度は、そうですね、 次フルマラソン出るかわからないけど、日本帰ってから出るとしたら、まあ、その辺もあれですね、糖質と脂質の、補給、うまいことこう考えてやっていきたいなと思います。はい。というわけで、とりあえずですね、記録の方は、何位やったよ。総合194位で、まあ、3時間28分50秒グロス。ネットタイムは3時間28分43でした。はい。ちょっと、一回ここで休憩入れます。はい。まあ、振り返りの後半部分は反省会になるんですけど、なんかもう久しぶりのフルマラソンやし、まあ、何ですか、A レースでもないし、まあ、今年ね、自分の A レースは、7月のスペインのエクサルピン140キロ、1万メートルアップ。これがまあ A レースで、で B レースが6月の、ツクシュピッツ、エズバルドトレイルかな、はい。これの85キロか。6000、4000アップかな、6000アップやったか忘れたけど。はい。が、まあ、B レースで、なんですが、まあ、フルマラソンは特に、みんな出るし、思い出作りに一緒にっていう感じで出たんですよ。で、だからそこまでこう、なんか、なんやろ、記録出したろ、みたいなのなかったんですけど、自分の中で、まあ、今の、状態やったら3時間20分はいけるやろというふうに思ってたんですよね。はい。4分45ぐらいで走って、キロ4分45ぐらいで走ったら、まあ3時間20分から15分ぐらいでいけるかな、みたいなふうに思ってたんですけど、いやいや、全然でしたね。それが今の。まあ特に、なんかこう気分が上がらないのは、そのレースの展開ですよね。初めの15キロは思ったように、まあまあ走れてたけど、そっから急にガス欠というか、ガクーンってこう、スピードを出せなくなったというか、吹かせないというかね、エンジン。まああのままずっと走り続けるのは簡単やけど、うん。あの、ペース上げられなくなったっていうのは、ギアを上げられなくなったっていうか。それがもう完全に補給ミスなんで、その辺がすごい、なんかそのレース展開がすごい無様で、本当になんか撃沈したなっていうの感じですごい残念で。だから先週のうちにもちゃっちゃとね、このポッドキャストの方も収録してあげたかったんですけど、はて何喋ったらええやろっていう、それぐらいなんかこう、っていうことしかなかったんで、なかなか収録する踏ん切りがつかなかったんですけど、まあ、そんな感じですね。はい。だからまあ、今回走ってみて分かったのは、まあ、さっきも言ったんですけど、フルマラソンの時は、まあ、それなりの、ペース練習ですね、ペースを上げたスピードで、そのペースで長く20キロ、30キロ走る練習とかいうの入れないとあかんやろうし、あとは補給を普段からそれに合わせたペースで走りつつ補給を入れて、飲酒飲食ならんように回していくっていう。まあ、あとは一応トラブルも今回もなかったんで大丈夫だと思うんですけど、だけど、その普段と違うペースでやるとどうなるかわかんないんで、その辺をやらなあかんやろし、まあ、今回蜂蜜持ってたけど、蜂蜜の補給もすっかり忘れてて、まあ、塩タブレットは1時間1回取ったんですけど、うん。あとは、あれですね、だからそれに向けての食事も、フルマラソンの時は食事を変えなきゃいけないかなっていうのも、ケトではきついんちゃうかなと思いますね、はい。 当日ってか、まあ、日産、その前一週間ぐらいはちょっと考えた食事しないとあかんのかなっていう。まあ、別に炭水化物、カーボローディングしようっていう気は全くないんですけど、それ多分できないと思うんですよね。今回も、なんだっけ、ランナーの体の中やったかな、とか、ちょこちょこ呼んだりもしてたんですけど、うん。まあ、うん、ねえ。マラソン、フルマラソンのために、まあ、今回の場合、6月、7月のレースの、まあ、通過点やから、あんまりこう、そうですね。だから今度日本帰って、フルマラソンを照準置いて、記録狙うんやったら、やっぱりそういうことを考えてちゃんとやらなあかんなと思いました。はい。で今回、まあ、良かったのは、まあ、なんていうかな、ガス欠というか、はなったけど、この2週間、ちょっとスピードを出すような練習もしたんで、おかげで、走力は上がったかなと。はい。まあ、それが、だから、この6月、7月のレースに向けて、まあ、こういう練習してもいけるな、という、心拍もそこまで上がらずやっていけるな、という、負荷かけてっていうのもできるようになったっていうか、まあ、練習のレパートリーが増えたっていうのもありますね。はい。だから、まあ、そこは良かったかなと思います。ただ、まあ、これからはちょっと、6月、7月のレースは本当もう登りばっかりなんで、登りに今度は重点を置いた練習をしつつ、週に1回ぐらいはスピレン入れたいなと。はい。いうとこっすかね。今回あれですね。息子と嫁はんが応援来てくれて。まあ、ドイツ来てからレースって全部ウルトラで、まあ、大体遠くでしかないので、いつも一人で車で行ったり、電車で乗って行ったりしてたんですけど、それもあって家族は、ね、来ても、レース長いから、逆に迷惑やし、迷惑かけるだけやからね、連れて行ってなかったんですけど、今回息子が見に来てくれるって言って、まあ、盆近いんで、電車で来てくれたんですけど、その電車が、なんと1時間遅れたらしく、息子と嫁はんはゴールの直前ぐらいに、ボンに到着して、で幸いボンの駅からゴール地点近かったんで、ゴールまで来てくれたんですけど、嫁は気づいたんですね。あれ、来たんちゃうかって思ったらしいんですけど、嫁の前で、かじりついて、一番ええとこで見てた息子は全く僕に気づかんかったらしくて、パパ行ったね、多分って言われて、マジでっていう。で、なんか多分僕がゴールした後の後ろ姿だけ見たらしいんですけど、はい。せっかく来たのに、父の姿を、走る姿を見られなかった息子、みたいな。で、僕も必死にゴールの近くの最後300メートルはずっとね、家族探してたんですけど、全く気づかず。まあね、いっぱい人いたからね。でね、このコース、またあれなんですよ。やらしいんですよ。ゴールと見せかけて、なかなかゴールに行けないっていう。あ、もう、なんかこれ絶対ゴールやろなと思って、いっぱい人がいて、ガーって歓声上げてくれて、で、わーって両手上げていったら、そこゴールじゃなかったみたいな。だいぶゴールまで遠かったですね。はい。後から見たら 42.300m、400m ぐらい長いこと走らされてたから、うん。どうなんこれと思ったんですけど。はい。残念ながら、ゆうじさんは3時間30分切れず、31分かなんか言ってましたけど、だけど、あの距離、最後の余分に走らされた距離差し引いたら、俺もサブ 3.5 だねって言ってたんで、まあ、いやもうそうですよ、ゆうじさん。間違いなくサブ 3.5 です。はい。最後長すぎます。というわけでね、息子ら来てくれたんですけど、はい。走る姿見せられず。てか見てもらえずっていう感じでしたね。終わってから、選手はなんか、いろいろ食べ物とか、まあ、甘いもんとかばっかでしたけど、炭水化物ばっかりでしたけど。あと、ノンアルコールビールとか、はい。飲み放題、食べ放題で。ノンアルビールがあんなにうまい とは思いませんでしたね。多分汗、思いっきり走った後やったから、やと思うんですけど、ノンアルビールのあの、オレンジフレーバーとか、レモンフレーバーのもあって、いや、初めて飲んだんですけどね、うまかったです。まあ、レースの後っていうのもあったと思うけど、うん、普段別に飲みたいなんて思わへんけど、わざわざ、ね、ノンアルで、なんか、味付いたやつとか、うん。で、うまかったですね。はい。で、着替えてから、息子と嫁はんと、ちょっとアイス食いに行って、で、ちょっとボンで、うろうろして、で、帰りました。はい。いやー、翌日の筋肉痛は、この間の、170キロよりも、なんていうかな。その、ペースが早かった分、筋トレした後みたいな筋肉痛でしたね。124時間の次の日は、筋肉痛やんけども、全体的に鉛のように重たい、ズーンってした筋肉痛やったけど、フルの翌日は、ほんまにもうなんか、筋トレした後のパンパンパーンみたいな感じの筋肉痛でしたね。ただでも、その日だけ軽く、あれかな、自転車こいだんか、エアロバイクこいで。で、翌日からまた走れたんで、抜けるの早かったですね。24時間の疲れは、まあ、1週間ぐらい抜けなかったですけど、なかなか。その辺のダメージの違いも今回久しぶりに感じました。うん。まあ、あとはあれかな。やっぱさっきは何回も言ってるけど、今回のレースは、その6月、7月に向けた、まあ言うたら、週末、ちょっと長めに40キロ走りましたみたいな。うん。そういう、まあ、トレーニングの一環、とは思ってるので、うん。だからやっぱ、今後、6月のレースに向けて、6月はまずレースは、いきなり1200メートルのアップが、から始まるんですよね。シャドウ 10%、平均シャドウ 10% の1200メートルアップの、コースから始まるんで、まずは登りをやっていかなあかんなっていうのが、はい、あります。で、もう7月の XRP なんて、今まで、ね、過去一で高いとこまで4000メートルぐらいまで登るんで、上は上は雪残ってるぐらいの感じらしいんで、はい。もうそれに備えて、どんどん登りをやっていきたいなと、思います。なんかね、この間の24時間に続いて、またすごいなんかこう、ネガティブな暗いレポートになりましたけど。いやでも、そうですね。僕の目標の一つは、まあ、ウルトラのレースでいっぱい走るっていうのもあるけど、昔18歳の時にやったサブスリー、初マラソン、初サブスリー。あの記録が、まあ、フルマラソン、あの後10本か12、3本出てますけど、結局、いっちゃん始めのあの時が一番早かったんですよね。あの後、怪我とかしちゃったもあるんで、はい。18歳の自分にいつか勝ちたいなと。それに向けて、ほんまにサブスリー狙うなら、それに合わせた練習せなあかんと思うんで、はい。まあ、それはそれで、いつかやりたいなと思いますけど。ほんま思うんだけど、慎吾君みたいに、ウルトラもサブスリーも両方できるってすごいよね。いや、あれはもう、ああいう人ってやっぱ多分こう、センスというか、まあもともと足速いやろな、っていう。まああとそれだけ努力してんねやろな、っていうのを感じますけどね。はい。まあ自分もいつか、サブスリーもっぺんやってみたいなと、今回改めて思いました。まあ日本帰ったらまた、年に一回は、そうやね。まあ、フルマラソン出ようかな、と思います。今回は以上です。 今回もランラボを最後まで聞いてくださってありがとうございます。ちょっとここで CM です。ランラボでは、まあ、放送の中で、放送っていうかね、いつも喋ってますけれども、自分の実家であるですね、駒川東屋、はい、親父とおかんがやってる、大阪駒川いうところでね、やってる、まあ、関東でいうところの佃煮屋、昆布屋なんですけれども、はい、駒川東屋をこっそりですね、親父らは多分知らんと思うんですけども、こっそり応援しております。で、この放送を聞いてくださってる皆さん、もしよかったら、一年に一遍でもいいので、駒川あずまえをつこたってください。駒川は漢字で、何馬辺に俳句の句って書いて駒。で、川は三本線の川ですね。で、あずまやなんですけど、僕の名前はあーに数に点々であずまなんですが、あずまやの場合はあーに数に点々であずまやでございます。はい。ひらがなで、あずまやと、つに点々であずまやと、もう一度言います。駒川漢字、あずまや、ひらがなで、つに点々のあずまやで、ググっていただくと、簡単に出てくると思うんですけれども、ちょっとね、古臭いウェブサイトなんですが、こちらの方に商品、情報載ってますんで、よかったらご覧ください。もしくは、この、ポッドキャストの概要欄に、いつも駒川あずまやの、ウェブサイトの URL 載せてますんで、そちらから、見ていただくこともできます。はい。ぜひぜひお使いください。ちなみにおすすめなんですけれども、まあ、駒川あずまやの3枚看板がございまして、松葉塩吹き。これが塩吹き昆布を松の葉のようにですね、細かく、細く刻んだものなんですけども、これはもう、ご飯に乗っけるだけでも美味しいですし、お茶漬けにしてもうてもええし、おにぎりに入れてもうてもおにぎりにまぶしてもうても何にしても美味しいです。パスタにね、入れたり、僕は最近サラダに、かけて食べたりしてます。ええ出汁出るんでおすすめでございます。塩味も効いていい感じでございますので。はい。で、それからですね、3枚看板の2枚目が、まったけ昆布ですね。もう秋の味覚の松茸を一年中楽しんでもらえると。はい。その松茸昆布、松茸昆布、しののめです。まあ、松茸昆布他にもあるんですけど、このしののめは上等な方の、はい、昆布と、で、松茸がですね、でかいんですよ。ごろりとした松茸の、スライスが入ってますんで、間違いなく満足してもらえると思います。この、松茸昆布、しののめ。はい。これもご飯と食べてもいいし。いや、もうこれだけで日本酒、焼酎、ビールいけますね。当てにぴったりです。それから、もう一つがですね、ちりめん山椒でございます。昆布ちゃうやんっていうのはね、さておき。はい。甘辛く煮込んだちりめんに山椒がピリリと効いていてですね、もうこれもご飯、お茶漬け、それから、おにぎり。もう何でもござれなんですけれども、まあ、そのまんま当てで、ね、行くのもいいんじゃないでしょうか。まあ、ケト、ね、ケトやってる僕としては、タンパク質豊富なんで、はい、そのまま食べたり、サラダにかけたりしてですね、いただいてます。あとはあれかな。豆腐に乗せて食べるのもなかなかおしゃれな食べ方かなと。さっき言った松葉と、このちりめん山椒、ちょっとずつ、冷ややこにですね、乗っけて、もしくは、湯豆腐に入れて食べるっていうのも、すごく美味しいので、やってみてください。もちろんね、もうご飯に乗っけて食べるのが間違いない。はい。ですが、まあ、僕はケトやってるんで、はい。まあ、それ以外の食べ方もやっております。それから、まあ、つくだ煮だけやのうとですね、ふりかけとか、もうすごい安い値段でありますんで、昆布のふりかけ。はい。かつお節とかも入ってますし、もういかがでしょうか。はい。ご飯のお供、それからおにぎり、などなど、まあ、サラダにふりかける、などなどいけると思いますんで、ふりかけなども使っていただければと思います。 あとはね、走りに行くときですね、とか山歩きに行く、走りに行く、それからちょっとロング走するときのお供に使っていただきたいのが昆布飴です。スコンブは結構皆さんね、売店キオスクなんかでも売ってるんでご存知だと思うんですけども、昆布飴、これもいいですよ。なかなか変わった味で。昆布飴2種類あって、僕のおすすめは味キラリですね。この味キラリは、柚子の味が、する優れもので、柚子ですからね、まあビタミンも含まれていて、疲労回復にもいいし、何よりも甘さ控えめでね、補給にぴったりです。いきなりこう、なんていうの、インシュリンショック、ドーンってなるようなこともないんで、はい。ちょっと控えめな甘さの昆布飴、これを補給食にいかがでしょうか。あとは、なんといっても、まあ、鍋のシーズンとか、一年中ね、汁物を食べはると思うんで、まあ、出汁昆布。はい。出汁昆布も、出汁昆布を揃えてますんで、ぜひぜひ、あずまやの出汁昆布も、使ってください。はい。スーパーのね、薄っぺらい水につけても一個も大きなれへん昆布とは全然ちゃいますんで。昆布水にしてもよし、出汁取る、ね、スープ、汁物、それから鍋などに入れていただくとほんまに大きなるんで、ほんまもの昆布ってそんなもんなんですよ。はい。出汁出します。出汁出ます。はい。ってなわけで、駒川あずまやの宣伝でございました。あと、いとこのですね、マー君が、養蜂家をやってまして、稲川養蜂というのを、兵庫県の稲川いうところでね、やってます。蜂蜜、これも栄養満点なんで、ぜひぜひ、蜂蜜食べたなった、パンのお供が欲しい、ね、コーヒー、紅茶に、砂糖入れるのがちょっとなぁ、ちょっとなぁ、って思ってはる人は、どうでしょうか？蜂蜜入れてみても。あとは、ナッツを蜂蜜につけたおしゃれなものとかですね、あります。その蜂蜜をそのままヨーグルトに入れてもいいし、そのナッツ漬け、蜂蜜漬けのナッツかな？そっちはね、はい。を、こう、ヨーグルトと食べてもらうもよし、はい。もうそれも健康間違いなしなので、はい。マー君が育てた蜂、はい。その蜂さんがね、集めてきてくれた、蜂蜜をぜひぜひご賞味ください。こちらもですね、概要欄の方にリンク貼ってますんで、皆さんからの、まあ、このポッドキャスト聞いてくださってる方からの応援をお待ちしております。というわけで、CM のコーナーでした。ありがとうございます。力言葉のコーナーです。このコーナーは走ってるとき、やめようかなと思ったときに、グググイッとですね、背中を押してくれる、力水ならぬ力言葉を、私、日本教師健太郎が勝手にですね、選んでご紹介したいなという、まあそういうコーナーです。果たして最後までこのコーナー聞いてる人って一体どのぐらいいはんねやろ？あんま自信ないですね。特に CM の後やからね。もう CM 入ったらこれで終わりかなと思ってこう、ね、もう聞いてはらへん人もいるかもしれんし、今回みたいな、前回今回みたいな、こう、ネガティブな暗い回なんかはね、まあ聞いて、もう途中でやめてはる人も多いと思うんですよ。いや、俺やったら嫌やもんだって。なんか、聞いててもポジティブじゃないかいみたいな。ただまあこれね、一応僕のランニングブログなんで、ええ時ばっかり、ええことばっかり言うてても、嘘じゃないですか。うん。やっぱり人間ね、こう、いつでも成功するわけじゃないし、怪我したりとか、なんか、うまいこといかへんことってあるんで、それが大事なんかなと思う。ね、自分をこうなんか一生懸命こう持ち上げてるようにしか聞こえないですけども。はい。まあまあまあまあ。力言葉です。さて、今回の力言葉は、夢の国を作った彼ですね。ウォルト・ディズニーさん。はい。彼の、 まあ、残した言葉で言いますかね。もうなくなってるよね、多分。はい。言葉なんですけども、Now and Here です。これ、そのまんま日本語に訳したら、今ここなんですよね。かつて、あの、ペケッターが、X が、まあ、X ワールドにあの、青い鳥が、ね、君臨していた、まだあの、生息していた頃。はい。よく使ってましたよね、みんな。今ここ、みたいな。何々して、何々してる、今ここ、みたいな。まあ、あれってこれの翻訳 ?Now and Here? なんかな?どうなんでしょう?まあ、あの、なぜこれを力言葉にしたかというと、まあ、今ここなんですけど、あの、僕がこの言葉を何かで見てたときに、まあ、説明、解説してくれてた人が、まあ、あの、ちょっと注釈付きで、過去でもなく、未来でもなく、今、ここ、という意味で、Now and Here という言葉を紹介してくれてたんですね。だから、この、過去でもなく、未来でもなく、今、ここっていう、この前のね、前段階の過去でもなく、未来でもなくっていうのがなかったら、なんかすげえ、なんかあの、ツイッターの時の今、ここみたいな感じで、せやからなんやねんってね、思われるかもわかんないですけど、あの、いや、ほんま、それなんですよ。それって、ツイッターちゃうよ。はい。過去でもなくて、未来でもなくて、今ここ。つまり、今自分の現状は、ここやでって、現在の状況っていうのはこれやでと。で、現在の状況っていうのは、これ、1時間後でも1分前でも全然違うと思うんですよね。もしかしたら、10分後に僕、怪我するかもしれんし、で10分後やったらフルマラソンなんか走られへんかもしれん。とか、1週間後やったらめっちゃ太ってて、なんか食べ過ぎで、やけ食いしてて食べ過ぎで、とか寝不足で体調不良で走れへんとか、わかんないじゃないですか。で、どうしてもなんか、今回もそうでしたけど、今結構、今年はトレーニング詰めてるから、まあ、去年は怪我してたけど、それも回復して、まあ、トレーニング詰めてるし、今の自分やったら、まあ、余裕で3時間20分で走れんちゃうかな、みたいな風に、こう、妄想してたわけですよ。あの、ちゃんとフルマラソンのトレーニングとか、補給に関しても、ちゃんとやってへんかったくせに。はい。まあ、走れるやろっていうぐらいの感じで思ってたんですけど。というのは、まあ自分は過去に3時間サブスリーで走ってるし、で、日本におった時は、もう5年前ですよね。今よりも走力が、まだ、走力が落ちてた。まあ、低かった時ですね。5年前よりも今の走力上がってると思うんで、あの、そんな時でもサンダルで3時間20分台で走れててんから、まあ、余裕でいけるやろと思ってたわけです。それが、まあ、このざまですよ。調子乗んなよと。なんかもうね、神様、仏様、死んだじいちゃん、ばあちゃんにガツンと頭どつかれた気分ですわ、ほんま。はい。Now and Here。はい。過去でもなくて、未来でもなくて、今ここだと。だから、逆の視線から見ると、今はここやけど、未来の自分は分からへん。はい。なので、まあ、ここからまた、未来。そうですね。いつか、サブスリーとか、自分の納得のできるフルマラソンの走りをしたいなと。はい、思ってます。というわけで、今日の力言葉は、Now and Here。過去でもなく、未来でもなく、今、ここでした。はい、質問、コメント、随時募集しております。出演希望の方ももしいらっしゃればお声掛けください。概要欄の Google フォーム、もしくは、X の方で、ハッシュタグランラボケンタロウをつけて、ポストしてください。今回ね、またネガティブな内容でしたけども、こんな話を最後まで聞いてくださってありがとうございます。ほなまた。